8ページ、9ページ。特定所管事務調査報告。所管事務調査とは、委員会が自主的にその委員会が所管する事務について行う調査です。地方自治法は、常任委員会の役割について、その部門に属する当該普通公共団体の事務に関する調査を行い、議案・請願等を審査すると規定されています。常任委員会の発議により、市政の各分野における課題の解決に向けて調査を行い、市長等の執行機関に対し、具体的な政策や施策を積極的に提言するものです。特定所管事務調査とは、所管事務調査の案件を特定し、1年を通して調査研究するものです。最終報告では、分かったことと今後の提言を示すものです。特定所管事務調査の主な流れ。1、令和4年3月定例会で特定所管事務調査の案件を決定。2、案件の調査研究、執行部からの報告、市内視察、県内外視察。3、委員間で討議。4、報告書の取りまとめ。5、令和4年12月定例会において報告。総務常任委員会。総務常任委員会では、特定所管事務調査として、消防団の在り方について調査を行い、11月25日の定例会本会議において最終報告がありました。報告では次の通り提言されています。提言内容。1、市は、消防団の勧誘活動をサポートするとともに、市独自でも積極的に勧誘活動を行うこと。2、基本消防団員の確保と意識高揚のために、仮称、消防団員証の発行を行い、提示による様々なサービスで、団員とその家族等を応援する制度を策定すること。3、少子高齢化の状況を踏まえて、本市に機能別消防団員募集確保のため、消防団条例の制定をすること。4、本市ハザードマップによると、浸水想定区域があることから、消防団本部と分団に救助用ボートを配備すること。積極的に調査研究し、速やかに実施すること。市内での視察風景の写真が載っています。教育民生常任委員会。教育民生常任委員会では、特定所管事務調査として、地域とともにある学校づくりについて調査を行い、11月25日の定例会本会議において最終報告がありました。報告では次の通り提言されています。提言内容。市内全市立小中学校へのコミュニティスクール、学校運営協議会制度の早期導入を検討すること。1、準備期間を設けて推進室等を設置し、学校やコーディネーターの負担が増えることのないよう、具体的な体制の構築を十分に行うこと。2、地域と連携しやすい学校を選定し、段階的に導入することとし、地域との連携と相互の信頼関係の構築に努めること。3、多様な学校運営協議会委員の人材発掘に努めること。4、学校と地域をつなぐコーディネーターの育成に努めること。5、地域ボランティアとの連携による道徳教育や情操教育等に努めること。牛久市での視察風景の写真が載っています。経済常任委員会。経済常任委員会では、特定所管事務調査として、持続可能な水道事業のあり方について調査を行い、11月25日の定例会本会議において最終報告がありました。報告では次の通り提言されています。提言内容。施設、管路の更新は待ったなしの状況である。しかし、水道事業を取り巻く環境は、 今後厳しさを増していくことが予想される。人口減少による料金収入の低下、施設の老朽化などの現状を踏まえると、更新計画に沿って更新事業を進めていくことが前提ではあるが、同時に事業全体の広域化、共同化や指定管理者制度及び民間委託等、民間力の導入なども、その導入の可否について検討し、持続可能な経営を確保するための取り組みが求められる。県との連携を深めながら、水道事業広域化推進プランの作成なども必要である。施設の共同設置や共同利用等の施設整備などについては、県との話し合いを進めながら、財政措置も同時に検討すべきである。また県内市町村はほとんどが県水を利用しているため、県の企業局との連携を深め、効率化に向けて具体的な検討をお願いしたい。その具体策の一つとして、県南水道と県西水道の原水相互利用に向けて事業が進められていることなどは大いに歓迎すべきことである。さらに避難所として指定されている公的施設等への緊急貯水槽の増設などもぜひ検討していただきたい。最後に地下水の利用についてもコスト計算をきちんと進め、県水利用との費用比較など具体的数値をもとに分析を進め、地下水と県水の合理的な配分割合など今後の検討課題の一つとしていただきたい。市内での視察風景の写真が載っています。最終報告書の詳細は市ホームページのつくば未来市議会をご覧ください。 QR コードが載っています。